さんこんにちは、光の一人後藤です。今回は第6回配信ですね。テーマは、ちょっとマニアックですけどプロレスとさせていただいております。最近はですねちょっと一人ごとと言っておきながら、ゲストさんばっかりになっとるんですけれども、今回もありがたくことに、3人もゲストさん来ていただいております。今回もちょっと長めの放送になると思うんですけれども、最後までお付き合いよろしくお願いいたします。はい、というわけで、プロレスネットということで、今回ですね、弱小ポッドキャストに、大御所3団体から、3人の選手が、来ていただいております。
これ入場曲かかるのかしら？
ドキドキ。
J でお願いします。
なんかあります？なんかあります
?J でお願いします。
あかんやろ、それが。
なんでよ。
ジャンボっすか？ジャンボっすか？
デーデーっていいじゃないですか。
じゃあ、まずですね、ワークスラジオで、パーソナリティされてます、ワナさんです。
はい、どうもワナです。
お願いします。で、次はですね、グダグダゲームラジオさんですね、トミアンさんです。
グダグダゲームラジオのトミアンです。ウィ
ー反省だ、反省だ、反省だ。これ次プレッシャーですね。で、よもやまゲーム語りさんの安山さんです。
安山です。やってやるって、やってやるって。よし、
腰中じゃないですか。
もう仕事終わった感じがするぜ。
腰中じゃないですか。ということで、一応今回プロレスというテーマで、喋、らせてもらおうかなと思ってまして、で、まあ一応こう、まあ、ツイッター上でちょっと呼びかけてみたところ、こう、我こそはプロレス好きという3人が、集まっていただきましてですね、大変光栄だなと思っとるんですけれども。
とんでもございません。
いえいえ。でですね、まあ、とりあえずですね、はい、各個人のですね、うん、そうですね、とりあえず好きな団体あたりから聞いていこうかなと思っておるんですけれども、うん、わなさんは、ちなみにどこが、
はい、もうさっき言った通り、もうジャンボ鶴田が大好きでございましてですね。
お
まあ、全日本プロレスなんですけども、
はいはいはい、
のは立ち上げ前のっていうことで、
あ、
はい、武藤対戦になる前ですね。
そうですね。
なるほど。富谷さんは、
うん、これはもうワナさんと同じように全日本プロレスですね。
うん、
あ、僕はもう小橋選手が大好きなんで、
お、はい、絶対王者ですな。
絶対王者でございます、うん。まあそれを追いかけて、まあ今のロアにいるっていう感じですかね。うん、
ああ、なるほど。安山さんは、
まあ僕 WWE なんで、
ああ、
2人とは全然違う。
アメリカかぶる
アメリカか。
で、まあでもほら、やっぱりこう日本の、まあ、話をね、今回するっていう話だったんで、日本の団体行ったらね、それはもちろんあれですよ、ドラゴンゲートです。
おお。ってことは、あれですか、ジュニア選手好きというか。
ああ、そうですね。
ああ。
もちろんヘビーも好きですけど、ジュニアの動きの方が僕は好き。は
い、ああ、なるほど。皆さん全日とかドラゲーなんですけど、そうですね、私も実は、そうですね、ノアとかですね、全日系というか、まあ、どっちかといえば、こう、言ってた通りで、小橋さんとかですね、こう秋山さんとかが好きだったんですね。
お、
秋山選手が好きだったんで、やっぱりそのまま全日ノアの流れで来てしまってるんですけれども、そうですね、やっぱこう、思い入れある団体っていうのが、やっぱりありましてですね、そうなってくると、それに対抗する団体っていうのもやっぱり出てくるじゃないですか。
うん、
で、まあ、そうなってくると、こう、嫌いな団体といいますか、ここは合わないなという団体も多分逆にあると思うんですよ。
うん。
それは皆さんどんな感じなんですかね。
嫌いな団体っていうのは特にはないですね。
ないですね。
なるほど、なるほど。プロレス全般がやっぱりお好きということで。
そうです。その団体の、やっぱりその色があるじゃないですか。
はいはいはい。
別にそれを否定するわけでもなく、あ、そういう団体なんだなって感じで見ますし。
ああ、なるほどなるほど。
うん、でうちらはほら、全日好きやんか。
はいはいはい。
世代的にね。
そうそうそう。でさ、初めてこう、全日と新日が噛み合ったというかさ、対戦した試合あったやんか。うん、
ありましたね。
まあもちろんこう、ノアができてさ、 川田選手か、
へいへい、
朝健介とやる試合とか見たんやけども、うん、あものすごい興奮してたで、
あ
もう絶対全日買ってくれみたいな、
あ
やっぱ非の団体応援してるんですよ、ね、選手はね、
なるほどね、
まあいろいろね、まあ裏ではなんかいろいろ大人の事情っていうのもあるかもしれないけど、でも俺めっちゃ嬉しかったよ、全日買ってくれて、
うん、あれ確か川田買ったんですよね、
そうそうそう、ね、
うん、いい時間帯に結構放映もしてましたもんね、あの試合は。
そうですね。
うん、まあどっちが勝つんやみたいなね。
あ
でなんかまあ優勢やったよね。あのカートのなんかその得意技ばっかして出ててね。
最
後。全日やっぱり受けはやっぱり全日やなみたいな。
ああ。
あれって試合の会場としては全日のリングでやったで
しょ。そうそうそうそう。
そうそうそうそう。うん、3人しかいなくなった前日に新日が参加するみたいな感じだったんでしたっけ、協力みたいな感じでしたっけ、あれって
形的にはあれじゃないですか、淵が乗り込んでいったんじゃないですか、
そうそう、
あそうだそうだそうだ、
あそっかそっか、
長野に対して何か言ってましたよね、
赤鬼がね、
そっか、
フッチーと長野のシングルもあったような気がしますね、
ありましたね、
懐かしいですね。でもあれもだいぶ前の話ですよね。
待っちゃったんですよ。
よく考えたら、そうですね。最近のつもりでいたんですけど、よくよく考えると、そうですね。もうだいぶ前になっちゃいますね。
え、最近のプロレスは追ってるんですか、皆さんは。
あこの間ちょっと深夜やってた、新日の。
うん。
あれは、ちょっと見ましたけども。もうなんか番組のねその枠的に尺的にももうなんかダイジェストみたいな感じで、
そうですね、
じっくり楽しめなかったりとか、
そうですね、
あとはプロレス、シュープロですか、
あ
シュープロでね試合結果とか、
なるほどなるほど、
気にする感じでは立ち読みとかなんかしたりしてますけども、
あなるほど、というわけで一応今週のですねちょうど今日発売された週刊プロレスが手元にございましてですね、
うん、
一応まあ記事としてはですね、あの表紙はスワマですね、
うわ三冠か、
そうですね三冠戦ですね、真田誠也との三冠戦、
はいはい、
まあ、ちょうど世代交代というか前日もちょっとごたごたしてましたので、そのごたごたがあった中での、まあ、三冠戦ということで、まあ結果としては順当なのかなと、
うん、
結果言っちゃいいですかね、うん、これ大丈夫ですよ、あすいません、富谷さん、すいません、
あいやいや、なんかちょっと僕もちらっとシュープロ見たんやけど、なんか強兵なんかやめたんやって、
あやめました、
そうなんですよ、やめたんですよね、
ヘイトが暴行された事件云々っていうのがあった時です
ね、
うんうん、
はいはい、ありましたね、はいはい、
ただ強兵関係なかったんですけど、やめさせられたみたいなので、うん、ちょっとごたごたがねありましたね、
う
ん、もったいない、
まあ、これこそシュープロの抜粋なのかもしれないですけど、はい、なんか昔からどうも武藤とは反りが合わなかったみたいな記事も書いてあって、うん、まあ、最終的にこうヘイトのその例の事件があった時に、うん、まあ、武藤から連絡があって、うん、でまあ、社長として辞めるから恭平さんもわかるでしょうみたいな感じで、うん、辞めさせられてたと、
ああちょノアに来てもうたらいいや
んかじゃ、ね、面白いですけどね、
ね、
一応フリーとしてなんて ね、うん、ありえますからね、
もうプロレスワンとしたら恭平さん来てくれたらもうウェルカムですよね、
強兵、
白い亀で投げますよ、
投げますよね、当然ね、
全日ったらな、大体もうレフリーまで言ってくれるんやな、
そうですね、
うん、ジョーが上がった時はなジョーって言ってる、
なってましたね、
そうでしたね、強兵も強兵言ってくれてるしな、全日のファンは優しいでやっぱ、
うん、やっぱ新日とは違いますか、
新日はなもう僕的愛するわけじゃないんやけども、あんまり好きやないで、
でもねこう何気に初めて見に行った団体が新日なんですよね、
お
私神戸だったんで、
うん、
こう年に何回かワールドの記念ホールに来るんですよ、神戸のワールド記念ホールってところに新日大会が来まして、
いい、ね、
逆にドラゲーさんとかだったらねあまり、ね、あの当たり前っていうか
聖地ですか、
ね、馴染みなところかもしれないですけど、新日はそんなに来なかったんで、ね、よく見に行ってましたね、それこそあのブタとライガーとかね、
あ鬼神ライガーの時ですか、
そうそうそうです、
あ真っ白のやつか、
そうです、うん、あの時を見に行ったりとかしてましたね、
いや生で見たあれ、
生で見ました、
すげえ、な
あれは良かったですね、
山田、
いや、これこれこれこれこれ、
あそこビガプールの風だよ、ビガプールの
言っちゃダメです。
あ、そうですか。
言っちゃダメですよ。まあ、あのお前平田だろうよりダメです。
鉄板ですけど
ね。平田だろうよりダメですね。逆に皆さんは初めて見に行った試合というか、大会というか、覚えていらっしゃいますか？
初めて行ったのは、自分はずっと秋田出身なので、秋田にいたんですけど、秋田やっぱり興行あんま来なかったんですよね。
なるほど、なるほど。
前日とか、新日っていうのは。
はいはいはい、はい。
で、天竜が立ち上げたとこ、FMW?WAR
ですね。
あ、か、それが来たんですよね。
ああ、なるほど、なるほど。
で、それを、見に行きましたね。
お
でも、一人で見に行ったんですけど、試合終わった後声ガラガラでしたね。
あ
ずっと天竜天竜叫んでました。
ああなるほど。おいくつぐらいの時ですか？
もうね、高校生ぐらいかな。
あ、そっか、 WAR だとそれぐらいですね。
そう
っす。そっかそっか。富山さんは？
僕はね、もう社会人になって、でやっぱり全日ですね。
お
で、まあはじめ、やっぱりテレビでは見てたんで、
はいはい、
やっぱり馬場社長の時、
ほう、
あ、大きいでしょ、大きいじゃないですか、馬場さんって、2メーター以上あって。でもね、生で見ると全然違ってて、テレビよりもっとでかいんですよ。
馬場社長って。それはそうでしょうね。2メーターですからね。
本当に巨人ですね、あれは。
馬場さんを生で見たのはすごいですね。
いやー、すごいでしょうね。本当に動くんや、この巨体。
誰かが操ってると思って
そう。びっくりするわ、あのデカさ。
なるほど。でかい
っすもん。前世紀はね、馬場さんが飛んでましたからね。
あ、16枚じゃなくて32問、ロケット砲ね。
ロケット砲ですね。難しい。
メートルの人が飛ぶってすごいですね。
ロケット
前はほら、新日本のさ、坂口とタク君出たやんか、東京、なんやったっけ、東京タワーなんちゃらだ
ったっけ。ちょっと昔ですよね、それ。
らい前ですね。
君出たんや。巨人同士。
一プロの時じゃないですか。
ですよね、まだ、新日、電日分かれる。
そうそうそうそう、一プロの時ですよね。
そうそうそうそう。
み
んな知ってんのかな、リスナーさんは昔ね。
いや、だって僕もそれ見たことはないですわけですから。ね、もちろん知識としては知ってますけど、
うん、リアルタイムでは無理です。
はい、
僕もないですもんね。
そうそう、馬場さんとね、やっぱり敵対するキャラって言ったらやっぱ猪木さんですよね。
うんう
ん、でも最終的にはもうなんかね、相交えなかった。
そうですね。
うん、まあタックは組んだのかな。
タックはね、試合法試合法でね。
ですよね。
組んでましたけど、シングルではやらなかったと。
まあでも初めて全日行った時はやっぱり声枯れましたね。ずっと叫びましたから。
やっぱりそうですよね。
叫びますよね。出島さんはちなみに。
僕あれですね。ノアの。横浜文化体育館大会、うん、小橋対グラジエーターの GHC があった
の。お
ぉ、グラ
ジエ
ーター出まし
たね。
もうすごかったですよ。天井に届かんばかりのアッサムボムでしたからね。
どんだけ
すげえ高いんですよ。雪崩式なんで、雪崩式で上に跳ね上げながらやるから、すげえ。
そうか、コーナートップからでしたね。
そう、
そうなんです。そうだ。
そう、でも途中からこの展開だったら小橋が最後に逆転して勝つんだって分かっちゃったっていう。
あそこ変なプロレスファンのなん
か。そうそう。そう。で、周りがすごい、なんか小橋、小橋って言ってるのを大丈夫。言わなくても立ち上がるからあいつはって、
ね。あ思っちゃったんですよね。
なるほど。足踏み鳴らしながらですね。
途中からだから、グラシ決めちゃえって言いながらやってました。
逆ですね。
空気読むな、う
ん、僕やっちゃえって。
そうですね。いろいろありますもんね。そう。八王朝とか言われたりはしますけども。うん、そうですね。まあ、こう、引き続き、こう、シュープロをパラパラとめくっていきますと、うん、そうですね。真ん中あたりに、こう、諏訪間と天竜の対談があったりとかですね。 あとはまああのドアのジュニアタッグリーグが、
あそうだ、
優勝決定戦と。
コタローだ。
そうですね。
いうの決勝まで行ったんですか。
コタロー、そうです、優勝しました。
そうですね。決勝の決勝の組み合わせとしてはコタローと青木組と、金丸健太ですね、野回しですね、とのタッグで、これがですね、試合を決めたのは青木という、
お
青木が金丸から取ったという、ちょっとまあ意外っちゃ意外なんでしょうけど、
うん、そうですね、まあ、その組み合わせだと、ね、
ちょっと、小太郎ってさ、あれ、根っからのなんかガンダムオタなんですか、あれ、
そうですね、
そうですよ、
技が全部ガンダムですね、
そうだよね
僕らの友達ですよ、だから。
だから出てもらえるかもしれないですね。ブルーデスティニーとかそうですよね。
そうそう
そうそうそう。
コロニー落としとかな。
あとビットとかね、使いますね、うん。
マニアックですかね。レクイエムとか使っちゃいますからね。
渋いですよね。
渋いなと思いながら。
でも名前だけで、ああ、どっかで見たな、この技っていうの。
逆に言ったらね、そういうのを知らない、プロレス知らない人でも取っかかりやすいというので、まあ、覚えやすいキャラなのかなとは思いますけどね。うん、まあ、なんか次は、GHC タッグ、ジュニアタッグの挑戦が決まったよみたいなこともあったりとか、
うん、
そうですね、秋山潮崎の GHC の前哨戦があったりとか、っていうのがちょこちょこっとあって、そうですね。で、今回の震災の影響によって、いろいろあったんで、まあ、あの、3団体集まった合同の、企画ということで、全日と新日とノアで、それの、まあ、特集といいますか、社長のコメントがちょこちょこっと載ってますと。
ん？あれ、いつやんの？
ね、週プロの日付では、8.27 ですね。
月か。見たいなぁ。
ちょっと見たいですね。武道館ですからね、逆にお3人でしたら、見やすいというか可能性はあるのかなと、うん、
それはあれですよね、しかも両国にの方だと猪木がぶつけてきてますよね、確かその同じ日に、
ね、確か IG ぶつけてたはずです
ね、そうそうぶつけてきた、
やらしいな、
余計なことしなくていいのにな
る、まあ、
あれ確かあのどこだっけ、大谷のゼロワンもぶつけてなかったかな、
あそうですね、確かね、うん、
一緒にやりゃいいのに、
そうゼロワンだったら別に、
ね、
一緒にやればいいですよね、
やってもいいのに、
火祭り決勝もやりつつみたいなところでいいじゃないですか、
火祭りね、なんかそういえば今日なんかインターネットのニュースを見てたら田中雅人が負けたというのを聞きましたが、
そうですね、まあ連敗した選手は最後優勝するんで大体、
あ
もうあじゃあ、ちょっと全然関係ないですけど G1 の話していいですか、
全然 OK ですよ、
今あの G1 やってるじゃないですか、
やってますね、
内藤が2連敗したんですよ、
長田と
長田に負けて
高橋に負けたんかな、
あそう裕次郎に負けて、
ね、裕次郎に負けたんですよね、
そうで2連敗したんですよ、
ですね、
うん、これも決勝ですよね
それは長年プロレスを見てきた人の見方ですね
連敗したらとりあえず決勝トーナメントに行くっていう、なんかこう
そうですね、そんなにそんなにこう差がまだ2試合とかなんであれでしょうけど、こう2連敗2連勝とかあんまないので、
うん、
そういえば内藤ぐらいですかね、
そうですね、内藤、そうそう、井上渡も一勝しちゃってるから、
ましたね、 あれか秀夫斉藤か
彼が決勝に行くんだったらもう新日本は新しい時代を築けますよね、
でも秀夫斉藤2連敗ですよ、
あの人どうしちゃったの
平沢
平沢、この間永田さんがあれ平沢だろ、あれ平沢って言ってました
から、あれは第二の平田だろうを釣ろうとしてるのかもしれないですけど、一応なんかシュープロとかそういうネットの記事とか見ると設定では二重人格という 設定で売ってるようですが、
よだれだらだらだら垂らしながら永田
さん面白かったですけどね、
うん、試合中にいきなりね、なんかわーとかって変わるみたいなね、
そうですね、控え室戻ったらいい子になってるとかありましたね
、まあ、なんかそういうところは新日らしいっちゃ新日らしいですね、ああいうキャラクター付けっていうのは
うまいですよね、
うまい、
今は、
ま
あ、新日の何トップは誰なの、棚橋、
棚橋が IWGP ですね、
うん、そうなん
タッグがバッドインテンションズか、バーナードと、ね、うわ忘れた、マシンガンだ、
アンダーソンです、
そうですね、
カール・アンダーソン、
ジュニアはジュニアはヘビーはイブシDDT がイブシですね。
はい。
ジュニアタッグはアポロだったっけ？
そうですね。
ですよね。
はい。デイビッドと、
田口
の
ですね。よくよく考えると各団体のトップってそう考えたら全日は今はスワマと、うん、
そうですね、スワマ
ジアタックがなんかあの若いやつですよね、
ソヤとサナダですか ね、
ですね、
はい、ジュニアヘビーはカイですね、
そこは今カイだ、え、はい、ミノル負けたんだ、
ミノル、負けました、
負けたんだ、
返上してカイが取ってミノルが挑んで、で一応カイが防衛ってことで正式に取ったっていう形になってます、
ね、なるほど、ほほほほほほ。ノアは、だから結局、塩崎と、タッグが、あ、バッドイテーションズか。バッドイテーションズ、
ね、2冠
なん
ですね。
なんで。で、ジュニアが、金丸と、
ケンタ。
ケンタのとこタッグで、で、金丸がシングルを持ってるんでしたよね。確か2冠王だったような気がしますね。各団体もなんか若手がというか、ちょっと前まで若手だった選手がベルトを持ち始めたりしてて、
なんかこう、なんかうちらのおっさん世代にとってはなんかこうスター選手っていうのがさ、
ほう、
花形っていうの、なんかいてたような気がするんやけどさ、
ほうほう、まあ、
今でも若い世代にはいてるんやろうと思うけど、なんかピンとこへんねんな。
そうなんよね、おっさん世代からするとどうもこう、うん、オーラが足りないように見えてしまうんですよ、うん、そう
そう、でもまあ棚橋とかは結構なんか素質があるかなとは思うんですよ、
うん、
うん、
それはスワマのことを批判しているんですよね
スワマは元のまんま行ってほしかったんですけどね、
う
ん、
元というともう
リングネーム変わる前
あ、後編のスワマ後編の時ですね、
そうです、
俗に言うネクストジャンプと呼ばれてた時代、
そうだな、あの路線で行ってほしかったんですよ、個人的には。
あ、
スワマ出てきた時には、ああ、第2の鶴田だみたいな、鶴田2世だみたいな感じで見てたんですけど、
なるほど、なるほど、うん、
で、ブードゥーに行って弾けて、
そうなんですよね、
あれになって、スワマになって、
変なことになっちゃって、
で、ブードゥー辞めた時に戻ればよかったのに、
そうなんです、そのままで行っちゃった
そのままで行っちゃうと、よく分かんない、もったいない、
あ、そうや、2世とかっていなかったっけ、橋本。
あ、第一です。
第一ですね。
第一いますね。
あの子は今どうなってんの？
一応今ゼロワンに。
あ、ゼロワンなんや、
う
ん。
そうですね。
なんか結構大物とちょこちょこっとシングルやったり、うん、高山、この前高山でやってましたよね。
そうですね。
モッチーとかやってました
ね。武藤長のモッチー、うん、高山ですかね。
ですね、
うん。
勝てそうな相手とまだ試合させてもらってないですからね。
ああ。
まだ育ててる段階みたいな感じですね。
で、技を一個ずつもらいましょうみたいになってて。
いいですね。
うん。
そうだそうだ。シャイニングとか持ってた。
そう、シャイニングと。
いいね。
STF もらって、モッチーから三角蹴りもらって、みたいな。
やってましたね。まあ、そして、ね、若手が出てきだすと、そろそろこう、世代交代っていうか、で、ちょっとね、昔から知ってる人にとっては、そうですね、新日で言うと、まあ、長野とかですね、
うん、
前日で言うと武藤とかですね、ノアで言うと、まあ、小橋は怪我とはいえ、小橋とか、うん、秋山とか、ちょっと下がった気がしててですね、ドラゲーで言うと、どうなんですかね、モッチーはまだ元気ですけど、まあ、そうなってくると、うん、こう、ベテランさんっていうのが、なかなか、
そうそう。でも結局他の選手がベルト持っててもシーマーが持ってないと盛り上がらないっていうのは正直あるんで、ちょっと、まあ、今モッチー持ってますけど、
うん、
ちょっとねやっぱりこうシーマーが前線から引いてる感じはしますよね、
うん、ドラゲーはそういえばなんか 2団体というか2チーム体制になったんですよね、ドラゲーは。
あー、そうですね、なんか、まあ、ヒールとベビーがいっぱいちっちゃなグループがあったんですけど、それが大同団結みたいにして二極化したみたいな感じで。
なるほど、なるほど。
シーマの率いてるチームとモッチの率いてるチームみたいな感じでやってますね。
なるほど、なるほど。
じゃあ対抗戦みたいなのもやるって感じです
か、ね、うん、多分そうですね。で、最近シーマが多分トップに絡んできてないんで、もしかすると久々にモッチ対シーマっていう因縁対決が見れるかもっていう。
それはちょっと見てみたいですね、久しぶりにね。
昔でいう正規軍、維新軍みたいな感じですか。
そうですね、そうですね、本当にそんな感じですね。
正規軍、維新軍、ああそういうことか。はいはいはいはい。正規軍って言われた時にあの肘の鬼の方を思い出しまして、 川田と田上の正規軍と、
あ、
はいはい、沢小橋の長世代軍を思い出してしまいました。
長世代はそっちの方がね、シックリですね。
そうですね、まあ、プロレスで、まあ、生で見に行けたらいいんですけど、やっぱりテレビ中継とかっていうのも昔はよくあったんですけど、最近は、ノアも日テレから撤退っていうか、うん、日テレが撤退したのかっていうのもあるんですけど、うん、ノアが見れなく、地上波で見れなくなって、全日もまあ、一部のローカルでやってるぐらいで、
う
ん、やっぱり唯一残ってんのは新日と、うん、で関西ローカルでは時々ドラゲーを、でっかい大会の時にやってるんですけど、まあそうなってくると、まあなかなかテレビで、こう、言ってんですかね、皆さんに広まるということがなかなかない状況ですけども、ね、昔はね、名物実況とかもあったりもしてですね。
ジャストミートですか？
ああ、ジャストミートが全然違ったんだ、みんな。
そうだ。
ジャストミートなんだ。
古田氏ですか？
あ、古田氏か。
古田氏とかですね。あ、まあ、まあ、前日だったら若林さんとかもそうなんですかね。
若林さんですね、うん、やっぱね。
いろいろまあ、名物実況もあったんですけど、ね。まあ、昔で言うたら、大仁田が新日に来てた時の真鍋アナとかですね。
あの絡みはバカで面白いですよね。
おい、見たいのか、俺の試合が見たいのか、真鍋。
見たいです。よしってみんなからありますからね。
それ今、永田さんやってますよね。
やってますね。すね、なんかあの、アナウンサー、裸にネクタイしてるの。ついてこれんのかな。
そう
ですね。ちょうどこの前の新日の放送が多分そうだったと思うんですけど、
ね、
正義軍絡みの。ネタがなんかパクリちゃうかと思いながら見てたんですけど、
永田さん信じていいんですか？
くだらない。
どうなんだ。私は信じてます。
ね、お前がそばにいれば正義軍は永遠に不滅だとか言ってましたね。
信じですね、あの辺はね。
もう自分がすでに正義軍を辞めようと思ってるくせにとか思いながら見てました。
永田さんもちょっと迷走してますよね、なんかね。どうなりたいんだって感じもある。
アンチエイジングですからね、テーマが。
今年の重要のテーマですね。
テーマ、アンチエイジングって何なんだって思う。
言ってましたね。あの、長ダンスでしたっけ。
そう。
ダンスを習ってるようですが、G1 前の恒例の不思議特訓を、今年は、誰だっけな、どっかのダンスチームに習ってですね、長ダンスと、やってましたけども、長田もよくわからないですけど、ただまあ会場に行くと長田人気はやっぱり、ね、強くてですね、なかなか新日もやっぱ腐っても新日なんですよね。なんだかんだで一回落ちてもやっぱ強いなと、
うん、いや今相当あれですよね、層が厚くなってるんで。
そうです
ね、棚橋いて真壁もいて、うん、中村いてっていう上位もいるし、後藤が下にいてとかってね、結構若手も育ってきてるし、
そうですね、
ノルも高山も参戦してるし、
うん、
いいですよね。
真壁がタイトル取ったじゃないですか。
はいはいはい、
あの時の、試合後のインタビュー、
うん、
あれしびれましたね。
よかった。
なんかずっと見てると余計なのかもしれないですけど、
そうですね、真壁のね、すごいあの今までのね、うん、こう経緯を見てるとやっと報われたなって
ね。
すごいヒールで通してきたんだけど、最後ベルト取って、うん、あんなすがすがしい顔でね、
うん、
こうインタビュアーにね、こうすごくいい感じで答えるんですよ、
うん
うん、あれ聞いてると本当ジーンときましたね、
うん、いや真壁は結構マイクもうまいというか受け答えうまいですよね、
喋、うん、りうまいんですよね、
うん、キャラ崩さないし、それでいて、そ
う
そ
う、
うん、いやあいつはデスマッチから行って一皮向けましたよね、やっぱり大日本行ってよかったなと思いますよね。
そうですね。海外行って帰ってきてからですもんね。
本当ヤングライオンの先生なんかされてたんですけど、どうすんだろうと思ってましたけど。
なんかそんななんか大会ありましたね。
ライオンズロードでしょ。
ああ、そうそうそうそうそうそう。あれもかわいそうな気もしましたけどね。
いやでもなんか正直本当やっぱ昔の勢い取り戻してほしいですよ、プロレスには。
うん。
ちょっとね、寂しい状態が続いているとは言いますけどね。
どうしても昔のそのプロレスのね、なんかいいところをこう語ってしまうっていうのがあるんですけど。
うん、そうですね。じゃあ最近の団体では、例えばインディーと言われているようなところがちょこちょこっと出てきたりしてますが、高木がやってる DDT とかですね。
はいはい。
まあ、 とどこですかね。
まあちょっと古いですけど、道の区。
あ、そうですね。道プロとかもそうですね。
海援隊道場。
あ、なるほど、なるほど。
とかね、結構ありますよね。
そうですよね。ちょこちょこ。まあ、大阪もそうか。大阪、ね、沖縄もそうですね。うん、まあ、なかなか、こう、最近はそっか、田尻がやってるスマッシュもそうなんですね。
あ、そうですね。
はい、あれはインディーと言えるかどうかちょっとわかんないところもあるんですけど、まあ、面白い話題をちょこちょこっと提供したり、それこそさっきも出ましたけど、新日のジュニアのチャンピオンが DDT のイブシであったりとか、
うん、
結構メジャーに絡むと言ってる中で、うん、まあメジャーインディーという区別がだんだんなくなってきてるのかなとは思ったりもしつつ、インディーらしさを残してたりとかっていうこともあったりするんですが、まあ、皆さんこう、まあ昔から全日とか、まあ、うん、安山さんドラゲーですけども、
うん、
こうまあインディーって言われてるような団体、
うん、
これに関してはどんな感想というか、お持ちですかね。そんなにそんなにって感じですかね。
あ、じゃあ僕から。
はい、お願いします。
まあ、僕、ドラゲーっていうか、もともとは登竜門が好きでドラゲーに流れてるんで、
はいはいはい。
あの、今、全日にいる近藤修司とかが、あの、自分たちで団体、ちっちゃい団体作ったりとか、ドラゴンドアとかエルドラド作った時も見に行ってるんで、
おぉ、
で、道の区も見に行ってたりとかするんで、結構ね、はいはいはい、インディーの方が、ジュニアの選手がやっぱ多いんで、
あ、なるほどなるほど。
ジュニア好きにはインディーの方が面白かった時期がありましたね。
あ、なるほど。
新日もちょっとジュニアが一時期停滞してたりのはもうそんなに盛り上がってないというか、いつもなんか丸藤健太ばっかりみたいな時期があったんで、
ありましたね。
なんかその頃見てた時からするとやっぱりこう、たまに道の子を見に行ったりすると、うん、サスケがいつも、まあ、破天荒なことをしてたり、うん、なんかそういうの見たりとかすると、ちょっと、あ、やっぱこっちも面白いなと思いながら見てたんで、僕はもうすごくインディーとかメジャーとか関係なくプロレスが好きなので、どこの団体でも全部好きです。
おお、
言
い切った。そうですね。全日ファンのお二人ですけど、
うん、
まあ、そういうことを考えると、全日でババさんが亡くなってしまった後、大量団離脱があって、ちょっとまあごたごたっとしてる時に、まあはや、はやぶさとか、
うん、
新崎新生とか、
はいはい、
まあいろいろ参戦してたことがあると思うんですけど、そうなってくると、まあちょっと、まあインディーとの関わりというか、のも、まあ全日の中でもあったのかなと思ったりする中で、やっぱり全日って大きいメジャー団体ですので、その中でインディーってどういうふうに、もう合わないっていう人も多分いると思うんですけど、どんな感じなんですかね。
まあ、なんかあれさ、うちはあの、高山かなが、来た時は結構衝撃的だったんですよ。ファイトスタイルが全然違うから。
ほうほう。
川田が初め行ったのかな、向こうに。UWF やったっけ、新生。
うん。
うん。で、また高山の方が全日来た時に、また川田と会ったんですよ。
はいはいはい、そうです
ね。その時結構ね、プロレスやってなかったような気がするんですよね。結構ガチな試合っていうのを覚えてるんですよね。あ、高山も結構蹴りしたいやから、で川田も結構、まあ、プロレスもやるんやけども、まあキック系とかが多いんで、
そうです
ね、なかなかね見応えがありましたね。だから外から来る団体もなかなか、なんていうのかな、勢いがあるっていうか、なんかすごい真面目にやってる団体がいっぱいあるから面白いなと思いましたね。
ああ、なるほどなるほど。
で、やけにね、高山を馬場さん買ってるんですよ、実は。お前は体格がめちゃめちゃいいって言われてて、まあ結構馬場さんに近い高さですからね。
まあ確かに。
そうそう。うん、なんかすごいお気に入りだったらしいですよ、馬場さんは。
ああ、なるほど。
高山はね、あの、初めものすごく細くって。
最初はヒョロヒョロでしたよね。
でも今すごいでしょ。
そうですね。
どんだけお前でかいねんと、いうぐらいになってますけども。
お腹周りもかなりでかくなりましたよね。
でもまあ、その辺かな。あとはやっぱり、道の区系が来たりね。
うん。
うん、あの、はやぶさと小林さんがさ、試合ではなかったんやけども、あの、僕は小林さんに憧れてるんですって言ってね、 ハヤブサがいつかあなたと試合したいですっていうずっと夢を語ってましたね。
ああ。
そうそうそう。
ワナさんどうですか？
そうですね。やっぱ他団体からやっぱりこうメジャーのところにドーンとこう呼ばれていった試合をまず見てみると、どうしてもやっぱり噛み合ってないなっていう試合が結構多かったりするじゃないですか。
ほうほう。
なんかこう、あ、この、例えば前日だったら前日のなんか色じゃないなみたいな感じがあるんですけど、やっぱりその、ね、インディーズのその、なんていうんでしょう、試合運びとか、うん、インディーズでしか、今まで前日では見れなかった技とかが見れたりするんで、
うんうんうん、
そういうふうに積極的にこう、交流試合っていうかね、ああいうふうに入ってきてやってくれるっていうのは、ファンとしてもやっぱ見応えありましたし、面白かったですよ、すごく。
お
ー、
うん、
あ、そうそう、噛み合わない試合としたらさ、うん、あの新崎人生が、うん、はい、あの馬場さんに拝み当たりをかけてやるって感じだったんですよ。で、馬場さんはじめ嫌ってたんですよ、そういうの嫌いやから、
あ、はいはい、
うん、真面目試合しろみたいな感じ で、2回ぐらい拒否したんですよ。3回ぐらいは、ね、やっとなんかこう狼になんかこう付き合ってくれたみたいな感じを覚えてますけどね、うん、
あ
れはちょっと感動しました
よ。ババさんの懐の深さに、
うん、深いですね。
いや、もういいよ、かけていい、かけてみろと。
そうそうそう、
なるほどね。
まあ、逆に言うと人生もそこでね、この技ができなかったら出た意味がないって思ってたっていうところも ね多分あるでしょうからね。
そうですね、
まあ、代名詞的なところありますからね。
そうですね、世界取ってますからね、あれでね。
あ、そうなんですか。
ダブルダブルE出てますからね、アンダーテイカーとハクシーで試合やって。
やりましたね。うん、
すげえな。
そうか、ハクシーだ。
だからハクシーの引退試合はアンダーテイカーがわざわざアメリカから来てくれて、日の国上がって、うん、葬ってくれたっていう。
そう。え、そうなんですか。
そうそうそう。あ、そう、ちゃんと棺桶に沈めてくれてる
っていう。そう、やったんですよね。
すごいな
ぁ。すごいですよ。だから、アンダーテイカーがそのオールドスクールって名前で拝み渡りをやるのは、人生へのリスペクトが未だにあるんで。そうそう、そうなんです
よ。アンダーテイカーやるんですよね。
うん、
やるんです。あ、そうなんですか。
うん、必ず一試合に一回ぐらいやりますね。
やりますね。
よく登れますね。
意外とテイカー体軽いですよ。ジャンピングラリアットとかもするし。
たまに失敗してなんか股間に当たる家っていうのがありますけど、
まあまあ、それは
違う団体がやってるんですよ。あれは大阪がやってるやつですね。
あ、そうそうそう
そう。そうですね。デルフィンの団体ですね。元。今は沖縄かデルフィンは。そうですね。そうですね。こう、激しい試合ですね。なんか、ガンガン当たれる試合ってなるとやっぱりメジャーの方が多いかなと思ったりもしつつ、こう最近ではこう大日本でも関本がいたりとかしたりしてて、はいはい、まあ結構体ができてきてる人ですね。やっぱり昔のインディーってなんかこう誰でもなれるんちゃうかみたいな選手が多かったりもしてたなというイメージがあるんですけど、最近はしっかりとこう鍛えられてですね、メジャー上がりの選手とでもこう対等にやれたりとか、うんうん、してたりするのかなと。
昔はひどかったよ、新日本とかさ、インディーと絡んだ時とかさ、ボッコボコしたからね。
そうでしたね、
うん、ああそうでしたね、
うん、金本とかひどいよ、あの扱
いひどいですよ。
容赦ないから
ね、やっとるからな、ね、容赦ないもんね、ストロングスタイルは。
そうですね、うん、金本好きだったんですけどね、最近はあんまりパッとしなくて、
あんま最近出てないですね、名前とかね、なんか面白い。
そうですね、トップ先生に噛んでない感じがしますね。そろそろ引退なのかなと思ったりもするところですね。
タイガーマスク、元タイガーマスク、
そうそう、元ね、初代二代目かな、
三代目か、
二代目様ですもんね、三代目ですね。
最近だって四代目タイガーでさえほぼ試合ないですからね。
そうです
ね、いないですよね。
あってもあれですよね、あいつと髪の毛切り合ったりとかマスク貼り合ったりとか、ね、そうですよね。ジュニア軽んじられてるんですかね。
まあイブシがね持ってる、
そうですよね、
で、まあ、タイガーが噛み合わないのかもしれないですけど、
ああそっか、そういうことか。
前にあのノアのさあのジュニアで、
はい、
どっちですか、
丸藤ですか、
丸藤、
うん、
丸藤が上がったやんか、うん、あれは結構面白かったやんけどね、俺にとっては、
うん、ベルト取って上がった分ですよね、
うん、丸藤いいなぁと思って頑張ってるやんけ、
丸藤もしかしたら新日武器かもしれないですよね、
ああそうかもしれない、ファイトスタイルが、
うん、ケンタとかもね、ケンタも新日向いてんじゃないかなと思ってたんですけどね、ずっと、
う
ん、
ケンタ丸藤はどっちかというと新日っぽい立ち回りというか試合展開しますよ ね、う
ん、で金丸小太郎がやっぱり全日向きですよ、
うんうん、
動きが全日だなぁと、
うん、金丸は本当なんか淵みたいなやつですもんね、今後
ビジュアル的にってこと
そうそう、あのうまくこけさして丸め込んで勝つみたいな、
あー、そういう感じ、
負けそうで負けないって。
そうそうそう、
確かそうですね。フチが世界ジュニアが十何連チャン防衛してて、で、ノアのジュニアのベルトが、もともと金丸がずっと記録保持者というか、6連チャンやったかな、なんかしてたのを、この前小太郎が金丸を破って7度目の防衛となって、最多記録と、確かなったっていうのがありましたね。あれも金丸勝つんちゃうかなと思ったんですけどね。
うん、まあ、小太郎もね、ようやくちょっとミサさんの技を使ったりとかねしてますからね、ローリングエルボーとかタイガードライバーをちょっと使ったりしてますね。
そうですね、まあ、各団体のこういろんな話をいろいろ聞いてきたんですけれども、そうですね、まあ、団体問わずで、まあ、ベストバウト、まあ、いろいろあると思うんですけど、うん、
ありすぎますね、
強いて、うん、こう1個上げるならどれかなというのはやっぱりあるもんですよね。プロレス好きならやっぱこの試合は欠かせないっていうのが多分あると思うんですけど、どうですね、安山さんいかがですか。
いやー、ここまでの流れをぶった切って申し訳ないんですけど、はい、俺の本当にこの試合を見たらすげえ興奮するっていうのは、
はい、
大日本なんてデスマッチなんですよね。
お
お、佐々木隆と宮本優吾の試合はいつ見ても興奮するんで、はい、高層現場デスマッチみたいなやつ、リング脇に足場を組んで3階建てぐらいの一番上から下に向かって、まあ、ブレンバスター的な技を出したりとか、
お
ー、でムーンサルトウィズ蛍光灯で蛍光灯を抱いたままムーンサルトをしたりとか、
大日本は無茶する人でいつも、
うん、もう痛いです
でも心が折れない2人みたいな、
あ
で最後はやっぱりその垂直落下式のブレンバスターみたいなディーガイストっていう技を下にある机に向かって、その3階から3階建てぐらいのところから落として、さらに垂直落下でもう1回、まあ、今度は蛍光灯の真上に落とすということで心を折って勝つ佐々木隆史みたいな、
あ
そうなんですよ、そういうね、もうその試合が本当に涙が出るほど好きですね。
大日本はリングの上だけじゃないですからね、やる場所ね、
うん、
トラックの上で前やってました
ね。やってましたね、
あれびっくりしたの、
ね、やってましたね。それ言ったらイブシとかなんか自動販売機の上からムーンサルトしました。破天荒だなって思ったけ
ど、ね、なるほどね。
でも大日本ファンはすごくなんか固定ファンがいますよね。
うん、結構なんかちっちゃい子が見たりするんですよね。なんか雑誌とかで見たんですけど、ちょっと全然別の話になっちゃうんですけど、うん、なんかそれこそ夏休みとかゴールデンウィークとかに何連戦をやるのでスタンプみたいのをやってて、袖に来たらもうその反抗してもらえるみたいなやつをやってると、ちっちゃい子がそれを見に来てて、もうそれを持って最後全部反抗してもらうと選手と一緒に写真が撮れるとか、
なるほど、
リングに上がれるとかそういうのがあって、
うん、あ、いいですね。
だ結構子供が見ても分かりやすいプロレスさんは確かにしてるんで、
教育上どうかっていう問題もあるかもしれない
し、血みどろですからね、うん、そうです。でも多分それじゃなくても、うん、関本とかそれこそいますから、
そうですね、
分かりやすいパワーみたいのが見せれるし、
うんうん、そうですね、まあ、今その週プロパラパラっとめくると大日本の試合のレポートがありまして、試合結果がですね、15分28秒、ジャーマンスープレックスオンザ有刺鉄線ボード。
どういうことだ
はい、はい、すごい決め技が出てますが、まあ、多分、有刺鉄線ボードの上にジャーマンしたという、
そう。
これだろうなと。か 旗がリングについてないような気がするんですけどね。これはいいんだろうかという、まあ、まあ、そこは、まあ、そうなんでしょう。ワナさんはじゃあ、ベストバウト的な。
ベストバウト。
全日から出ますか。
全日ですね、やっぱりね。やはりあの、何度も言いますけど、ジャンボ鶴田が大好きなんですけども、全日の中でのベストバウトは、うん、三沢光晴対、テリゴディ、
お
ー、福澤明さんが実況の時のやつ、
三冠取って初めての防衛戦ぐらい
のやつですかね、
かな、
はい、あのエルボーの畳みかけで最後、
ありましたね、
あれはね、その福澤さんの実況も手伝ってがですね、すごいもうテレビで見てて大興奮しましてね、
あ、
でも福田さん泣きそうになってるんですよ、三沢が取ったーとかなんか、とかね、うん、いや、あの試合はね、うん、鶴田のベストバートいっぱいあげたいんですけども、うん、やっぱ前日の中であれがベストかな、
ああ、うん、なるほど、三沢良かったですもんね、良
かったですよ、
富山さんは、
僕はですね、
はい、
まあ、まあ、小橋好きじゃないですか、
はいはいはい、
やっぱりね、その小橋をずっと見てきて、あの一度も三沢に勝ってないんですよね、でベルトを、まあ、勝ったといっても、まあ、タッグでは勝ってるんですけども、シングル1回も勝ってないんですよ、でその小橋三沢戦の、まあ、GHC なんですけども、これは前日からノアに行った時に、
はいはいはい、
戦った試合なんですけども、あの試合がね、初めて三沢越えをした小橋、ものすごい感動する、泣いたよって、試合って、
あの試合、すごく壮絶でしたよ、本当に、
ね、すっごい嬉しかったんですよ、ね、うん、やっと三沢越えた、うん、何年かかったよ、ここまで来るのにと思って、
ね、前日からね、ノア移って、ずっとですよね、挑み続けて。
で負けてタイガードライバー球児とかわけわからないような押されて
やな花道とかでやってましたもんね、
うん、だったからね、
リングの、ね、サイドからダーンと、ね、場外に向かってとか、
でもまあ三沢もなんやろな、もう分かったやろね、まあ、ここでもう、ま、負けたろっては思ってないけども、なんか小橋の勢いっていうかな、小橋の情念みたいなものがね、そうさせたのか知らんけども、まあそこで勝ってで、なんかこう一段落したかな、俺の中では、
あ、
やっと超えた、やっと俺のなんかこうモヤモヤしてるやつが解消されたんや、
あ、
これで小橋はもうなんか日本一のトップレスラー、トップレスラーになったんやなって、
うん、
と思いましたね、
なるほどね、小橋と三沢の試合の時はあれですね、小橋があの家に電話して何かあっても三沢さんを恨まないでねっていう、まあ逸話もあったりとしますけども、
あれバーニングハンマー出した試合でしたっけ、
そうです、最後のバーニングハンマー
ですよね、あれえぐいっすもんね、バーニングハンマー、ね、
あれえぐいっすよ、
ひどい、
バニハンバニハン、
ね、三沢と秋山にあるバーニングハンマーと他にあるバーニングハンマー角度が違いますもん、
違うのよしはないですから
ね、死ぬよって思うもん、
そうです、
結構小橋容赦ないですからね、ハーフネルソンとか危ないですからね、あれ
危ない、本当危ない、あれ
あの蝶野とか危ないですからね、あれ、うん、
ちょっと首悪いから本当に心配になりますよね、あれね、
確か5連ちゃんか7連ちゃんか投げたやつですよね、
ましたね、
まだ投げるんかって感じで投げてましたね、
いましたね、そして皆さんのベストバウトが、うん、シングルばっかなんであまりあれなんですけど、僕個人的にはですね、タッグなんですよ。ただタッグなんですけど、ちょっと、当たり前かなって思われるかもしれないですけど、実はあの小橋の復帰戦。
うん。
ガンからの復帰戦ですね。小橋と高山と組んだやつかな。三沢秋山組かな。
はいはい、
あれでですね、グランドソードが流れた時にですね、泣きました。
だよね。泣くよね、あれは。
泣きました。あの入場シーンだけで泣きましたね。
高山の復帰の時に小橋がそれを流しちゃってみたいなのがあら、
ね、
ストーリーありましたからね。
そうですね。あの流れからですからね。いや、あの小橋の復帰戦は泣きましたね。
まあ、ファンにとってはね、待望の本当一戦だったですもんね。
そうですね。
やっと帰ってきたと。
で、小橋がピンを取られたんですよ。
あ、そうですね、そうでしたね、あれね。
小橋がピンを取られたんですよ。実況では、なんかこう、小橋は負けたけど勝ったみたいなことを言うんですよ。ドワーって涙が出ましたね。もう、あれは感動しましたね。多分ほんまにベストバウトってなんやねんって言われると、例えば先ほど出て三沢小橋であったりとか、三沢川田とかですね。まあ、新日で言うたらそうですね、最近はピンとこないですけど、昔あの永田武藤とかもなかなか良かったなぁと思ったんですけど、はいはいはい、まあそういうシングルも出てくるんですけど、やっぱりあのね、タッグだけはどうしてもちょっと外せないかなぁと思うところなんですよ。でね、まあ、ベストバウト、うんぬんかんぬんで、いろいろまあ、ね、一試合だけ選ぶのはなかなかしんどいかなと思うんですけど、まあ、ベストバウトもあればですね、こう逆に、ネタというか、
はいはい、
こんな面白いことが、昔のプロレスはあったんだよ、今のお笑いみたいじゃなくて、真剣にやってる中でも面白いのがあったんだよ、っていうのが、こう、多分、まあね、昔、アメトークとかでもいろいろ紹介されたりもしてたと思うんですけど、まあね、侍の話とか、ね、先ほどから出てる、あの、お前平田だろうとか、いろいろあったと思うんですけど、こうなんかこう、印象になんか残ってるような面白ネタっていうか、アホみたいなことがあったな、みたいなのがあったら教えていただけたらと思うんですけど、
新日に偏る気がするな。
新日多かったですよね。
新日はあのリング外でのあれがね、結構いろいろ面白いのがあるんで。
そうですね。何かありますか？
いっぱいありますよ。
ねえ、あのこの前ちょっと見たんやけど、うん、長州と安城の試合見たんですよ。
ああ、はいはいはい。
ものすごいおかしくて。はじめ、ものすごいさ、安城がさ、長州をバカにしてて、
あ、
勝てる勝てると思ってたらしいんですけども、
あ、
試合になってみたら全然違ってますからね。
あ、
ボッコボコにされてましたね。で、まあ、最後、インタビューでしたっけ、長男、長州に、長州さんが切れてましたって言ったら、切れてないよ。
名言です。
名言残ってましたけどね。あれおかしかったな。一方的でしたからね。
あれは一方的でしたね。確か 200% 歌うちょっと前ですよね。
そう、あ、そうですね。
そうそうそう。
ゴールデンカップスなる前ですよね。
なる前ですね。
吉田さんなんかありますか？
真剣にやってて笑えるってあんまりないんですけど、ちょっと笑えてすごいなって思ったのは、
はい、
DDT で男色 D の対透明人間っていう試合がある。
あった、
あった、
出た。
透明人間じゃなくてダッチワイフのこともいいんですけど、要は
ダッチワイフもあった、
うん、あ、武藤さんがほうきを相手にプロレスができるっていうじゃないですか、
うん、
よく別に相手がどうであろうとプロレスをするっていうのが、はい、本当に要は透明人間なんていないじゃないですか。見えないのにちゃんとプロレスをしてる男色 D の凄さっていうのが、とかダッチワイフを使っているその DDT のタッグ戦とかがあるんですけど、
バカだけどすごいよくできてますよね。
すごいっすよね、うん。なんでなんかわかんないけど、本当にそのダッチワイフのヨシヒコだっけ、なんか名前があるんですよ、
ヨシヒコ
が最後勝つのが納得できる。
勝つ
んですよ最後。アイアンマンヘビーメタルチャンピオンだったんで、その時
そう
防衛するんですけど、すごい、なんかそのもう周りのなんか、そう、 DDT のやつらってすげえなーって本当に思って見てて、途中まではもうこう、うん、
実況解説も面白いんですよね、あれ。
そう、まあ、全体でパッケージですよね、本当に、ね、観客も含めて会場も含めての盛り上がりなんですけど、本当にだからほうき相手にプロレスができるだなって、上手い人たちは本当にそれができるんだなって、ほうきすらいらないんだなっていう。ちょっとね、もし見たことがなければですね、動画がもしあれば見ていただきたい、本当に。
なるほど。
感動できるんです、意外と。
権利的に大丈夫だったら YouTube さんにしてブログに貼ってみようかなと思います、はい。確かにありましたね、ダッチワイフね。
破裂したりとかしましたからね。
一回控室に戻って空気入れ直してきたって。
空気入れ直して、なんか武藤に変身してきたとかね。
ありましたね。
は
ありました。
あれは完全なね、あれだけでこう一つ全部まとまったプロレスですよね、
う
ん、
そう
です、そこまでを全部ひっくるめてプロレスですよね。
フランチャーとか言って投げつけてましたよね
ちゃんとでもそれを食らった時にね、ちゃんと受け止めないといけないですから ね、
そうね、
プロレスとして
飛んだ、よしひこ飛んだとか言って投げつけただけなん
ですよ。裏カンラナだって、自分が裏カンラナで回ってるわけですからね、選手はね。
すごいですよ、すあの技術はすごい
ね。
受ける側がすごいですよね。
うん、
そうなん
だね。ワナさんは何かじゃ
あ。ああ、やっぱり、プロレスの試合だとやっぱり、そう、これ面白かったっていうのは。笑けるっていうのはあんま試合自体ではないんですけど、やっぱさっきも言った通り、その試合外での
そうですね、
うん、の方がやっぱり面白いのが多いのがやっぱ新日で、いろいろありますよ、あげたいのは。
もう3つぐらい言っちゃってください。
時が来た
あー来た、
あ
ー
時が来た、
時が来た、拍手
あれ、あのなんか昔あの、リングの魂だっけかな、うん、あれであの橋本真也のそのまあ、亡くなった時の、まあ、特別番組みたいなやつで蝶野呼んで、はい、あのうちゃなんちゃんのナンバラがこう、蝶野さんあれ笑ってましたよねとか、いや笑ってないよとか言ってるんだけど、じゃちょっとスローで見てみましょうつって笑ってるんですよ、やっぱり笑い髪殺してるんですよ。
時は来た、ありましたね。
それだけだ、
それだけだえーってなりますよね
あの白装束もなんか、あの最初は蝶野だけがなんか白装束を、あの馬場と、あ、馬場じゃないや、猪木と坂口相手にやるっていうんで、そうです、まあ、決死の覚悟で、その蝶野が白装束を着て、リングに向かうっていうので、橋本もなんか俺にも真似させてよっつって、一緒に白装束着たらしいですね、あれね、なんかね。
あ、へぇ、そうなんですか、
う
ん。
そういう話してましたよ。
へ
ぇ、その前にさ、なんか猪木がさ、インタビューで、あの、言ってたやんか
万が一負けた場合はこれはとんでもないことになりますねって、こうインタビュアーがマイク
言ってたね。
猪木がプッツン来てもバチン、戦う前から負けること考えるやつがあるかって
もうすぐピリピリしたよな、
うん、
その後やもん
ね、
その後
です
よ、
その後に今来た、それだけだ、クスッ
開けたな、あれは。
あの時の蝶野はお茶目さんでしたね
橋本と蝶野のコラコラモンド。
ああ
。長州かな、
長州。あ、長州ごめんなさい。長州、うん、長州橋本のコラコラモンド。
はい。
紙面飾って何がやりたいんだこらーっつって。なんじゃ
あ、あれか。
お互い、タココラコ、何コラタココラ
コラ。
ずっとコラコラ言ってるん
ですよ。コラコラモンドですね。ありましたね。
あれは有名です。面白いです。
唾入ったもん飲み込むなよ、つって。
飲み込むなよ。
あ、飲み込む。
飲み込むなよお前、言ったはず
だよ、
サイトツバ飲み込むなよ、絶対だぞ、絶対だぞ
絶対絶対
分かっただってそのまま書いて
したったらずだ、
そうそうそう、ちょっとしたったらず
で、や、大仁田と長州の時もやったんですよ、
またぐなよ、
またぐ
なよ、あ、そう
です、またがせるな、またがせるな、またぐなよ、大仁田は面白いね、ちょっとね、
やっぱいいっすね、長州いいっすね、
長州いいっすよ、
長州いいっすね、いいっすね、面白いのいっぱいありますよね。確かにでも試合はね、皆さん真剣にやられてるので、ね、まあ、時々あのインディーの団体ではこうパンツずれたりね、
あ、ありますね、
まあ、そういうな、まあ、流れもあったりするんですけど、
思い出した、
お、
なんだっけな、インディーのやつであのサブって言ったじゃないですか、
ありましたね、はい、
あれがなんかそのデスマッチかなんかで机の上に机を重ねて、その上にパイプ石だかを乗っけて、
ほう、
何段が重ねかにして、その上から飛ぼうとしたら全部崩れたっていう組み上げるだけ組み上げて、その上に乗っかったらガラガラガラガラ、何もしないうちに
そうか、サブはそうなの多かったですね
人ね、落ち着きがないんですよ、
うん、ね、机セットしてね、誰もいないところでダイブしたりね。ようありましたけどね。
それね、日本だったらサスケですよね。そうやる、ね。
サスケ
はいますね。
サスケはいます。
脚立持ってきて、脚立立てかけて使わないとかね。
何がしたいの
観客そっちばっか見ちゃってね。
すごい技出るんだろうなと思って、立てるだけ立てて、何もしないっていうね。
自転車に乗ってリングの周り一周して戻るとかね。
ですね、昔はでも道プロはそうですよね。あのヨネとミリントさんの話でもそうですけど、台車に乗ってリング一周とかね。昔はやっぱ昔から流れてきてるんでしょうね。娯楽ですからね。
エンターテインメントですよ、本当に。
そうですね。あ、そういえば皆さん何気に聞いて聞き続けてあれなんですけど、男子プロレスしか見ないですか？女子プロレスとかはどうですか？
いや、需要がないかなと思って言ってなかったんですけど。
今ね、なんかゆずぽんですか？
はいはい。
まあ、ちょっとなんかガヤガヤ
やってですね。
ですね。ちょっとなんかまあビジュアル的にも、ね、綺麗な人が結構、女子プロも増えてきてるんですけど、今、あれなんですかね、女子プロといえば、スターダムとか、何がありましたかね、
団体としてあるのはスターダムと仙台女子プロレス、
そっか、船長か
と JWP ぐらいしか多分もう団体は残ってないですね。
ああ、 JWP まだやってるんや。
はい、コマンドボリショイとかのとこですね。
ああ、そうですよね。
ボリショイやるとこだ。
うん、ネオがなくなって、まあ全場ガイアがなくなって、
うん、
ユニットとしては尾崎のところがあるんで、
オズアカデミーか。
オズアカがあるんで、そっちはありますけど。あとは、桜恵美のところの、なんだっけ、桜恵美とガトクーニャンの流れで、
ね、
なんかやってるのは。
アイスリボン。
アイスリボンとかはありますけどね。
そっかそっか。女子プロもね、結構今最近は、ね、なんか、盛り上がって、てるのかなと思いつつ、やっぱしんどいなっていうところもあったりしてるんですけど、
今言ったのスターダム の、うん、その選手の一覧をちょっとサイトで見てるんですけども、
う
ん、可愛らしい選手多いですよね。
うん、ワンさん的にはどれですか？
ね、相川もゆずきもいいんですけども、長野美香が、
総合のね、総合の選手ですね。
そうですね。
はい。
長野美香かわいいですね。
うん、かわいいですね。なんか見るとちっちゃい子いますね、なんかね。
うん。
生年月日が2002年っていう子がいるんで。
この子、ケニーオメガとこの間試合してましたね。
はるか。
うん。
おお。
ケニーオメガが波動拳を打ったのを避けるっていうですね。
どう？
うん。まあ言っても何も伝わらない。
わかりますよ。僕らはわかりますよ。そっか。でもあれですね、中野美香もそうですし、これあれだっけな、尾藤か。
うん。そうですね。
どうも綺麗ですよね。
これ最近っていうか、最近の女子プロレスは全然知らんねんけどさ。
はいはいはい。
全日本女子プロレス全女ってやつ、
全女。
全女。
だけしかなかったのかな、
スタートは全女。
全女がスタートです。
全女で途中からジャパン女子。
うん、
あ
で、JWP と LLPW に分かれたんかな。
あ、そうですね。
そうです、
ね。カンドリンところだ。
カンドリンとこと分かれて、で、JWP が今残ってる形になってて、
LLPW ってなくなったのかな？
いや、まだやってると思いますよ。
あ、そうなんですね。
カンドリが社長を辞めて、
うん、
誰か社長になったけど、まだ続い、団体としては残ってたはずですよ。残ってなかったかな。
LLP はまだありますね。
ありますよね。あ、今、女子プロレスの団体の、まあ、主プロに書いてある中を読んでいくと、JWP 女子、LLPW、オズアカデミー、仙台ガールズ、アイスリボン、プロレスリングウェイブ。
あー、ガミのところか。
そう、ガミは今ね、大阪の方に来てません？違いましたっけ？ガミウェイブでしたっけ？
ウェイブ。
そっかそっか。ウェイブとスターダムですね。で、女子プロレスディアナ。
え？
結構あるんですね。
で、レイナ女子プロレス。で、まぁ、あ、ちょっとまぁ、外れてきたら、崖の淵プロレスみたいなのがあるんです
けど。ああ。
まぁ、そんなんもあったりで、まぁ、あ、結構団体としては、数はあるのかなぁと
これさ、はい、これ今ちょっとウィキで見てるんやけど、女子プロレスで、東京ドームで行われたんやって、試合。
うん、ありました、やりました。
ありましたね。
ドーム頂上対戦。1994年。
終電なくなるまでやってたよ。
すごい、第一試合からどんだけあったの、これ。23試合すごいな。
すごい。
終電なくなる、もう0時回ったくらいまでやってた。
確かやってましたよね。
すごい。で、メインが、北斗アジアやって。
ああ。
20分もやっとるぞ、試合。
すごいな。
すごいな、これ。
これ、
ね、ありますけど
ね。多分ね、女子プロの最、もう、まぁ、あ、ちょっとそのね、前のクラッシュギャルズだとかありますけども、うん、それ以降の最大の盛り上がりの多分時期ですよ、それ。
あ、そうなんですか。
女子プロの、ね、おそらく。
はい、これすごいな。
確かに、そうですね。
この感じがな、プロレスってこの東京ドームとかかける感じがな、
死に地がよ
くやっぽいですね。
あ、うん、あ、すげえ、チャパリーとアサリだよ、第一試合。
メンツが懐かしいな。だって、ね、僕、八木ひろみとかめっちゃ好きでしたもん。
ああ。てか、また、キューティー鈴木とか、工藤めぐみとかまだいますね。井上貴子とか。
だって、前川久美子第5試合ですもん。
う
わ、山本美宇出てるよ。浜口京子出てんじゃん。すげえ。
俺見たかったな、ちょっと。
だって、まだガミが本名ですよ。
本名だ。
ちょっと待って、これ、あの、一番最後のメインイベント、北斗とアジアじゃないですか。
はいはい。
第20試合目で北斗と
そうなんですよ。
その次にアジアとダイナマイト関西やってるんですよ。どんだけのドリームカードやってんの、これ。
第22試合がブル中野対アンドラブレイズだ。
すごい、ね。
ダブル WWF 世界選手権だよ。
うわ、すごいな、これ、本当に見に行きたかったですね、
これ。ねえ。ちゃんと提供試合もある。
そうそう、何気にそう、道の奥の。
あれ道の奥やってるやん。
提供試合が、うん、しかも佐藤シリですよ。
そうですよ。グリヘとサスケと、で、ね、ディック統合と、カズ林でしょ、
うん、うわー、見たい。
で、デルフィックだですよ。
人生何話でしょ、すごいっすね。
すんごいメンツだ。なんだこれ。
見て。
ザ・道の奥ですよね。
ね、
うん。すごいな
ぁ。あ、工藤目と福岡光ね。
あ、さあ、俺は関西と井上。すごいな、
すごいな、
これすごいなって言ってて、これすいません、あのリンク貼っとくんで見ながら聞いてください。
これでも女子プロ知ってる人からしたらすごい試合ばかりですよ、ね、うん、
メンツはすごいですね、うん、それこそまあれだじゃ、各団体確か集まったオールスター戦的な感じでやってたやつかなと、うん、だ記憶があるんですけど、うん、だって須郷由美って第一試合のまた戻っちゃいますけど、今で言うテッシー須郷ですよね。
ああ。
レフェリーやってる。
うん。ああ、そうか。へえ。
ですね。そうですね。玉田理恵とかもいましたね。まだ深川が出てない時じゃないですかね。
そうですね。
玉深なる前ですもんね。
うん。そうですよね。すごいなぁ。
すごいですね。
てか、浜口京子ってこんな頃からもうトップなんだな、そういう意味では。
アニマル、
浜口。アニマルの。
娘さんですね。
あ、個人的にはここから離れられないんですけど、ブリザードユキって長谷川ですよね。
ああ、そうですね。
うわー、やべえ、好きだったんすよね。
これあれですかね、DVD とかになってないんですかね。
これなってたらちょっと見たいよ、俺。
見たいですね。
うん。
なってるっぽいけどなぁ。
まあ、収録中やけど、マジ探しですか。欲しいんやけど。
あ、ありました。
早い。
あ
った？
早いよ。
DVD ありますよ。
マジですか。
ちょっと買うわ、俺。
あ、でも、今 Amazon で見てるんですけど、再入荷の見込みが立っていないと。
いや、もうやるけ。
マジで。
あ、これすごいな。
あ、すげえな。
これだって1994年か、4年っていうことは、まだこの後アルシオンができて、ガイアができてっていう、まだその前ですからね。
うわぁ、これいいな、この表紙。
これ多分その当時のポスターだと思うんですけど。
あ、そうなんや。
これ、
このメンツ。
おぉ、
すごいよ、このメンツ。
うわ、堀田由美子が分け。
これでも、これでも、レンタルビデオとかに一番前に置いてあっても誰も借りないと思うな、今。
そうね。
すごいな
ぁ。サスケがちっちゃいもんな
ぁ。ね、お使いが。
そうっすよね。
もう北斗とアジアですよ、これはね、この
時代。ね、 豊田真奈美ももしかしてまだいないですか？
あ、トヨタいますよ。
あ、い、あ、出てるか。出てる、出てる。
トヨタも試合やってます。トヨタも見ますね。
井上京子がまだペイントしてる頃だな、これ。
おー、ね、ちょっとしかも若いですね。
若いですね。
井上貴子がちょっと路線悩んでる時ですね。
このままアイドルで行くのかっていう。
そうすの、脱ぐの脱がないのっていう時。
うん。
そうですね、女子プロのヌード写真とかも結構、ね、
うん、
あったりもしましたね。貴子も脱いだんかな、トヨタも脱いだんかな。
写真集出してる人多かったですよね。多かったですね。最近だと栗原とかが出してるぐらい
で。ああ、そうですね。
うん、浜田綾子とかはすごい出してたけど。
そうですね。ありましたね。北斗晶もそう。あ、北斗じゃない。福岡光もそうですね。
うん。
僕、キューティー好きやねんな。
キューティーは、もうね、名前って、まあ、ビジュアルがすごい可愛らしかったですからね。
うん、そうそう。
メガドライブのゲームになってましたよ。
あ、本当？
うん。クソつまんないですけど。
え？
ドロップキックだけで全試合勝てるっていうね。
最悪や。
そうか。そうですね。
キューティー鈴木のリングサイドエンジェルってやつだ。
それ、それ。横画面のプロレスなんですけど。ドロップキックだけで勝てるんですよ。
昔はさ、リング上で歌を歌うねんな、プロレスの前に。
ああ、そうですね、うん。ちょっとアイドルみたいなね、感じで。
出ましたね。
紙テープがビュンビュン飛んでたからね。
いくらシューギャルズの時なんかは。
そう。ビューティーペアとかさ。
古いな
プロレスせえやって言いたいわ。
でも、女子プロレスに女の子の人気が多かったんですよ。
そうですね。
そうそう。うん、
女子が本当にキャーキャー言う感じなんですよね、
う
ん。
そうですよね。
でさ、その引退試合とかすごいな。テープの数が。
うん。もう、リングを埋め尽くさんばかりですね。
でだな。すごかった。
確かに引退試合は、まあ、クラッシュとかじゃなくたとしても、ね、うん、最近の若い選手とかはあれかもしれないです。ちょっと前の選手で引退。キャンディオフ2とか、北欧か、光とか、まあ、J の、JWP の話ばっかりですけど、なってくると、やっぱ多かったですね。
うん。
そう、だから、会場行ってもね、比率が女子の方が多かった、
ね。多かったですよね。
今でもそうなんかな。
いや、逆かもしれない。
いや、今は、どっちかっていうと、もうそれこそアイドルを見に来るような男の人が、それの代わりにプロレスを見に行くっていう方が多いかもしれないですね。
うん、
だったらもうアジアみたいな、折れへんねんな。
そうだ、需要がないでしょうね、あんまりね。
ブルとか。
うん。
怖いぞ。もうドラム缶持っとるからな、やつら。
ちなみに、ブル中野は今、結婚されてですね、居酒屋やってんじゃなかったかな。
そうですね。ゴルファー目指してましたね、一時期ね。
そうですね、やってましたね。
やってた。
だから逆にアジアとか、ダイナマイト関西とか、尾崎真由美とかはやっぱりその自分らのオズの方で、そっちの方の試合を見せると、いうので行ってて、まあ、スターダムとかで、こう、ビジュアル系な女の子らはそっち行ってたりとか、で、一から、それこそガトークーニャンから立ち上げたアイスリボンからずっとちっちゃい頃から追っかけてってるっていう桜井美を見に行ったりとかっていう人も、うん、だ結構住み分けは女子プロの中でできてるのかなとは思ったりもしますね。うん、
この間あ、そうそう、スターダムをね、ちょっと見たいなと思ってるんですけど、相川優月の、シャイニングユズザードって、まあ、シャイニングウィザードなんですけど、やっぱね、グラビアアイドルだったからなのか、見せ方がすごい上手いっすよね。カメラの方意識した角度で多分シャイニング打ってるなっていう。
あ、
髪の毛の振り乱し方一つかっこいいっていう。
なるほど。
長島茂雄かお前みたいな感じのね。
そうですね。
すごい可愛いですよね、相川優月。
うん。
プロレスし始めて気になりはしましたね。昔なんかグラビアの時は、と思ってたけど、なかなかね、頑張ってる、本気でやってるっぽいですね。
そうですね。
ベルトも取りましたしね。
そうですね。
白
ベ
ル
ト。白のベルト取りましたね。まあ、女子プロの選手で言えば、あとは、カナかな。
ああ、ね、Xbox 360でね、一時期やってましたけどね。
カナも頑張ってるのかなと、なんかこう、他とはちょっと路線を違う感じで、ね、一人で、なんか敵作りまくってみたいな感じになってますけど。
ああ、ごたごた、なんかありましたよね。
うん、
ね、今は、スマッシュで、
はい、ね。
そうですね。
やってますけど、誰だっけ、ハッスル上がりの、 KG。
ああ、そうですね、首里。
ああ、そう。と、なんか、今もね、うん、やってましたけど、前哨戦でなんか、口喧嘩で負けたみたいな感じになってましたけど、カナも頑張ってますね。
うん、
この子もね、結構綺麗な人なんで、
そうですね。
M にはたまらないかなと、まあ思うとこなんですけど、そうですね、まあ、プロレス界全体で言うと、男子も女子も頑張ってるよとなった中で、こうやっぱりこう事故とか、まあ、多いなというのがあるなと、ちょっとねプロレスの選手、まあ怪我病気いろいろありますけど、それこそ小橋の怪我病気であったりね、例えば橋本あれ死んだのは怪我だったのかな、病気だったのかなと思
って
、病気でしたかね、うん、まあ選手としてはちょっと早い段階で亡くなってしまったりとか、まあ女子選手やったらね、まあ、結婚とかあるかもしれないですけど、結構こう若い段階で引退してしまったりとかっていうのがあった中で、やっぱりこう一番衝撃が最近であったのは三沢の死なのかなと。
あれはやるせないですね。ね、なんか斎藤もあれだし。
ね、秋としての気持ちがね、ちょっとまだ折れたままなのかなっていうのが。
そうなんですよね。
ですね。まあ女子選手では何人かこうね、リング上で死んでしまったっていうのが、
ね、あ、そうですね。
クラブマリコもそうですし、いろいろ何人かいたと思うんですけどね、うん、男子選手でこうリング上でっていうのはそうそうなかったなぁと。
あ、リング上でっていうのはそうですね、
あるなぁ。
リング降りて試合後にみたいなのね、
そうそうそうそう、ね、なんでそう考えてくると、やっぱ三沢の死、それこそ逆に富谷さんとか和田さんとかよくご存知だと思うんですけど、前日出身の受け身の上手い選手、逆にあんだけ激しい試合を毎回してた選手が、言うたら秋年のバックドロップが原因じゃないかって言われてる中で、言うたらつなぎの技的な感じなバックドロップでっていうのがちょっとショックやったなと、何があったんだろうなというのが、まあ多分ね、秋田氏の直接的な原因ではないんだろうとは当然思うんですけど、ちょっとね、受け身の天才
って言われてましたもんね、ミサ
が、まさか試合中にっていうのはちょっと衝撃だったなと思うんですけど、これは皆さん当然ご存知ですよね。
ああ、そうですね。
もうテレビでも報道されてましたしね、もう大々的にね、もう世間に知り当たりましたけど、ショックでした本当に。
そうですね。びっくりしましたけどね。すみません、なんか、どんなお気持ちでって聞き方変ですけど。
ああ、そうですね。まあ、でも多分、三沢への思い入れからすると、僕はもう、ノアの中では、三沢がちょっともう一歩引いてる状態を見てたんで、
はいはいはい、はい。
そこまでの多分思い入れは、ワナさんとか富谷さんと比べるとない、ことはないんですよ。でも、まあ、やっぱり、まあ、それは知ってる選手だし、試合も何度も見てるから、それはもう、橋本の時もショックでしたけど、三沢が試合中っていうのはもうすごいショックでしたよね。で、ちょっと別の話をすると、その後、僕の大好きな WWE でですね、CM パンクって選手が日本をすごい好きなんですけど、
ああ、そっか。
バンテージのところにグリーンの色を入れて、試合の時に三沢って言いながらエルボーするとかですね。
あと、
そう、リスペクトがあるんですよね。JR って実況する人がいるんですけど、この人すごい日本のプロレスに詳しいんですけど、誰だっけ、トリプル H か誰かがローリングエルボーをするんですよ。
あ、はいはいはいはい。
で、した時に、日本で三沢選手がっていう話をして、で、なんか直接知りはしないけど、もちろん試合見たことあって、もしプロレスをやりたいと思っていて、上手くなりたいんだったら、三沢の試合を見て勉強すべきだみたいなことをこう言うわけですよ。その見ると、やっぱりこう、ね、日本だけじゃなくて世界にも知られているミサは、もうちょっとこう外国でも試合とかして日本の試合の良さをこう見せてくれたらよかったな、残念だなってすごいね、うん、思いますよね。やっぱり
亡くなる前はね、ドイツとか行ったりとか、
そうですね、ちょっとずつ世界出てったんで ね
出てってたんでね、面白かったんですけどね。和田さん、いかがですか。
ミサはのその、まあ、心温まるエピソードというかですね、ジャンボ鶴田が、その亡くなった時に、まあ、ジャンボが何でしたっけ、 なんかの手術を受けて、それ失敗して亡くなったんですよね、
うん、それ
ね、
そうですね、うん、
なんだっけな、腎臓の手術かなんか、
内臓の方ですね、手術をしましたね、
うん、そうですね、うん、それを失敗して、で、まあ、そういう、ね、悲劇を二度と起こさないために、三沢がもう選手会長で、その選手たちにその臓器のドナー登録、
うん、
それをまあ、義務付けたというか、そういうのを積極的にやってるっていう話、エピソードを聞いて、うん、やっぱなんかその三沢とか鶴田とかのね、その辺のなんかこうバチバチやり合ってたね、間柄ですけども、やっぱりこう信頼関係っていうのかね、
うん、
昔からこう前日をこう作り上げてきた二人のこの絆っていうのがなんかそこで見えて、ちょっとほろっときましたね、そういうエピソード聞いたらね、うん、
なるほど、なるほど、確か表彰されてましたよね。
あ、そうですね、うん、結構なんか亡くなった時にニュースとかでね流れてたりもしましたよね、うん、
ドナーの話とか結構なんかね、若手の選手に対して、ね、
うん、
引退進める時に第二のことができなかったら困るからって言って、うん、なんか団体で次の受け皿というか、
はいはいはいはい、
作ろうかみたいな話をしてたところだったとかっていうのも聞いたことがありますね。あそことかそうですからね。今引退してからトレーナーとしてずっと勉強させてもらって、ね、今トレーナーとして入ってますから、
うん、
ね、結構兄貴分っていうか、ね、結構下の面倒見れたりとか周りの面倒見れたりとかする方だったっていうのは、いろんな話がありますね。
そうですよね。
富谷さんどうですか、富谷さん。
まあね、三沢さんが亡くなったって、ものすごいショックですね。で、なんやろね、その、プロレス界の受け皿っていうか、最後は三沢さんが何とかしてくれるやろうって、なんか心の中で思ってた部分っていうのはやっぱりあったんですよね。前日もあったし、まあ、ノアでもあったかな。うん。いくら小橋さんとかね、いろいろ秋山とかやってても、なんとか最後は三沢さんみたいな助けっていうか、よりどころがあったんですよ。で、それがなくなってしまったっていうのがものすごく大きくて、で、僕もちょっと今もなんかノアとか見てないんですけども、なんか、三沢さんがいない、プロレスっていうのがこんなにもなんかこう、なんだろうね、魅力ないってわけじゃないんですけども、なんか寂しい感じっていうのが即するんですよね。三沢さん別に試合しなくても別にいいんですよ。なんかプロレスの中になんか三沢さんっていうなんか最後よりどころみたいなところがなんかいてほしかったなっていうか、うん、そんな気持ちなんですよね今は。なんか昔はほら、小川と三沢の試合があったじゃないですか。
はいはい。
なんかあんな試合でも最後は三沢さんがなんとかしてくれた試合
しちゃったって、まあ、確かに、
ああいうのをやってくれてるから、ものすごい安心感っていうか、なんかプロレスに対してすごく、俺プロレスが好きやねんってすごく言えるんですよね、三沢さんがいてたからっていう。なんかそれがなくなってちょっと、なんか、寂しいような、なんか、どうしようもない、なんかやる気なさ、みたいなのがちょっとあるんですよね、僕の中で。
そうですね、ノアとかは特に最近小橋がずっといなかった、秋山は怪我がちでってなった時に、こう、締める人間がやっぱり、ね、やっぱ杉浦とか塩崎じゃちょっと弱いなーって思うんですよね。
そう
で、これでまあ小橋秋山がおったとしても、言われる通りでやっぱ三沢の姿がない、もっと言ったらスパルタン X は聞けないっていうのはちょっと寂しいなっていうのはやっぱりありますね。最後にね、プロレスはなんとかしてくれな三沢だっていうのも、中で言うと、そうですね、各団体が新日のどえてやったと思うんですけど、集まったグローバルレスリング、
ああ、なんかありましたね。
なんかありましたね。GPWA やったかな、それの初代トップでしたよね、確かね。あれもだから、三沢さんなら大丈夫。まとめれるという、現れなのかなと思ったりもしてますね。で、まあ、その三沢が亡くなって、だいたい1年かな
ぐらい
ですね。まあ、ね。早かった一年なのか、遅かった一年なのかっていうのは、まぁ、ちょっとわからへんところなんですけど、確かにこう、三沢のいなくなった後っていうのは、前と後っていうのは、 ね、プロレス界自体がなんかちょっと変わったのかなとか思ったりもちょっとしてしまうかなと。純プロレスの砦って感じはね、しましたからね。昔馬場さんがあのプロレスを独占させていただきますみたいな名言を残してましたけど、なんやかんやでやっぱババイズムっていうのは残ってるのかなと、
ね、明るく楽しく激しいってやつですね、
うんうん、
そうですね。三沢そうですね、三沢の代わりって言ったらあれですけど、やっぱ将来的にプロレス界を引っ張っていくであろう人物っていうのはやっぱり武藤、
武藤、
最近の武藤だとちょっとなって思いますね。
やっぱり何件もあったりしたんで、ね、なかなかパッとしないかもしれないです、
ね。あ、ちょっとだから、三沢さんよりも自分勝手ですよね、武藤の方が。
あ、
俺、まあ、そこがいいんですけど、もちろん。そこがいいとこですけど、うん、俺なところがちょっと強いから。
三沢とはキャラ違います
ね。キャラ違います
ね。ね、第二の三沢になる人が、ね、誰か出てくればいいのかなと思うんですけど、うん、誰ですかね。
なかなか、まあ、多分それがいないから猪木もいつまでたっても下がれないし、天竜も長州も出てきちゃうんでしょうね。
ああ、
ね、本当やっぱり三沢とか田植えとか、まあ、そこら辺とか武藤長野とかにもちろん譲ってみんな辞めたいじゃないですか。辞めたくはないかもしれないけど、その悠々的にもちろん好きなように好きなプロレスをしたりとか、プロレス以外のことしたりとかきっとしたいかもしれないけど、もう三沢もいないし、武藤長野も最近あんま試合が出れないってなったら、やっぱりこう、じゃあやるしかないかって長州が出てきたりとか、うん、なくちゃいけないっていうのはちょっとね、残念なところですね、
う
ん。
そうですね。逆にレジェンドプロレスですね。藤波長州、佐山、
ね。そうですね。
とかがやってるところが意外とこう客が入ってると、うん。それこそ我々のような昔見てた世代が詰めかけれたりとかしてるというのもあったりすると、うん、やっぱりまだ今の人らの分じゃ物足りないっていうか、何かが足りないんだろうなぁと思うところですね。
なんかあれですよね、ちょっとあんまりこう今のプロレス批判をしたくはないんですけど、ちょっと新日の試合とかを見てると、こうあんまりこう技を乱発しすぎるのは確かに最近あるかなっていう気はちょっとしてるんですよね、
うん、
なんかもっとこう、それこそ僕は WWE を好きなのって、最後この必殺技が出るまでの流れみたいのってを、うん、作ってやるじゃないですか、
はいはい、
うん、そうやって昔のやつもそうで、やっぱジャンボ鶴田がバックドロップを出すまでの流れというか、
ジャンボ鶴田からの王を言ってからの
っていうで出したら終わりじゃないですか、もう、
うん
うん、っていうのをじゃないというか、最近は、う
ん、なんかいつ終わるのが分かりづらいっていうのもあるかもしれないですね、うんうん、
でそれ必殺技じゃないのっていうのを、うん、結構すぐにね、なんか使って、で、実はこんな必殺技持ってたんだぜってまた使ってみたりとか、
うん、
なんかそういうのがちょっとね、多くて、激しいのかもしれないけど、プロレスとして見ると、ちょっと、うん、どうなのかな、あんまり面白くない時もあるかなっていう。うん、
最近の棚橋の試合は、結構あの、組み立てられてるというか、
うん、
最後のハイフライフローに持っていくのを裏表で腰に当てるっていうのがあるので、基本こう、ね、攻めていく中で、エルボーの打ち合いから始まり、スリングブレード挟んで、で、まあ途中、あの、ちょっと決め技っぽいテキサスクローバーを、
最近ね、よく
使って、腰にダメージ与えといて、で、途中一回ちょっとやられかけて、みたいな。で、耐えて、切り返しをして、なんかの切り返しのタイミングで、溜まったらハイフライフロー2連発みたいなのは、棚橋の流れになってるのかなぁ。
そうですね。うん。あと、ミノルとかだったら、張り手打って、締めてから、まあ、ゴチ式パイル行ってとかっていう。
ですね。
やっぱり、トップに行く選手はそういう人がもちろん多くているんでしょうけど、あるんでしょうけど。なんかね、そういう。
なんかさ、その最近というか、三沢さんの後かな、なんか、見たエルボー使い出してへんかな。
ああ、それ
はよう繋ぎでエルボー使うなと思って、うん。エルボー簡単なんかな、あれは。繋ぎとしては。
でも本当に痛い、ちょっとエルボーじゃないような気はしますよね。
そうね。
うん。ミサーのエルボーとはちょっと
違うよね。う
ん。説得力ありますよね。あるね。ミサーのエルボーはね。
グッて入ってる感じがね、やっぱこう違いますよね。
ランニングエルボーで吹っ飛ぶときっていうのが、ミサワのエルボーはやっぱり、ちゃいますもんね。
重みがあると。
あれでホールしとるからね、ハンセンとか。
そうです、そうです。
そうそうそう。だから俺がさっき挙げたベストバートのミサータイプ、テリゴディなんか、ね、まさにそれですよ。
やったもんね。うん、あれで小橋何回も沈んどるからな。
沈みますね。
すね。やっぱりプロレス自体が軽いのか、なんかわからないですけど、
うん、そうなんかジュニアみたいな試合をヘビーもやるから、なんかジュニアはそれがその華やかさじゃないですか。いろんな技が出て飛んで跳ねてわーってなるのがスピードがあってってあるけど、ヘビーはヘビーの良さがあったはずなのにっていうその重みとか、
あ
とヘビーの試合のその間というか試合の間というか、独特のね、
そうですね、
特に前日なんかそうでしたけど、うん、あれああいう試合が今なんかないんかなって。
そうですね。
で人の必殺技をねなんかこう使うのを禁止だったじゃないですか。こう貼ってるか、暗黙の了解でね、みんな使わなかったんだけど、もうみんなラリアットを使うでしょ
う。そうですね。
あかんって使ったら、そのハンセンが、ハンセンにしか使うもんやってみんな決まってたから。
うん、で、まあ引退したんだったら、まあ例えば長州が使いますとか、まあね、小島が使いますはともかく、みんなね、必ず1試合に1回使ってるようなね。
そう。
そうそう。昔はね、使わせてもらえへんかったからね。
うん。
大技とかは。
そうですね。
みんなドロップキックしか使わへんかった。
本当若手みたいな。
そうそうそう
そう。そうですよね。なるほど。そうですね。まあ、最後はちょっと、あれですけど、プロレス批判みたいなのになっちゃったんですけど、ただまあ、我々やっぱり、こう、プロレス好きじゃないですか。
はい、はい。
でまあ、ちょっと落ち目になってるとはいえ、今後もまあ、応援していきたいなという気持ちは、あるわけであってですね。うんうん、でまあ、逆に言ったら、こういうことに、今後のプロレスは期待したいなっていうのも多分あると思うんですよ。なかったりして。あると思うんです。で、それがもしあればですね、まあ、最後、こう、なんていうんですかね、批判して終わるよりはね、持ち上げてというか、応援して終わりたいなと思うんで、こうなんか一つずつ、一言二言ずつですね、なんかいただけたらなと思うんですけど、富谷さんいかがですか？
まあ、さっきも、ちょっと、安原さんとかね、山田さんとか話したんだけど、やっぱりちょっと僕、遠ざかってんですよ、プロレスから。
ほう。
で、まあ、でもプロレス見たいなっていう時もあるんで、で、プロレス見るんやったら、なんか、違ったもん見たいなと思って、
うん、
今、女子プロレス見たいんですよ。
うん、ほうほうほう。
なんか女子プロレス始め、ちょっと敬遠したんやけども、生でやっぱり見たいなと思ってて。うん、そしたらまたなんかプロレス熱がちょっと俺の中で火がつくかなと思いまし
たね。なるほどね。
うん。
確かにテレビ中継よりも生で見る。
そう。
会場のね、雰囲気と迫力っていうのはやっぱ違いますよね。
うん、そうですね。やっぱ生で見に行くのはいいですね。
うん。
最近はまあ巡業自体がないですけど、ですね、大きい会場よりもちっちゃい会場で、熱気味わいながらの方がいいのかなと思ったりしますね。うん、
選手との距離も近いですしね。
そうですね。安田さんいかがですか？
僕は、その、やっぱりさっきも言ってた通り、技を大事にしてほしいっていうところもあるので、WWE ジャパンを作ってほしいんですよね。
ほうほうほうほう。
あの考え方とか、もうそのだから、プロレスの歴史をリスペクトした上で、今のプロレスを見せるっていう見せ方なので、だから毎年ホールオブフェイムって言ってプロレス界のレジェンドたちを表彰して、それをすることで今のプロレスファンにもそれを見せたりとか試合を見せたりとかしてたりするので、で前に日本の武道館に来たやつをワナさんとね一緒に見に行きましたけど、やっぱり演出とか選手の佇まいとかってもうやっぱ桁違いにオーラがあるじゃないですか。
ありますね。
うん、やっぱりあれを日本の選手にも取り戻してほしいんで、ちょっとだったら持ってかれてしまった分と取り返すように、
うん、
もう一回今度は逆にアメリカから学ぶとか、うん、 もう一回学び直して日本のプロレス再興してほしいなっていうに思いますね。
あ、なるほど。WWE ジャパン。
うん。だってね、バナさん、ランディ・オートンとかすげえかっこよかったですよね。
あんなね、離れたところから見てもオーラめちゃくちゃありましたから
ね。すごいありましたよね。
やっぱ違うんですね。
もう入場し、オートンだ、オートンだとか言いながらね。
そう、音流れただけで、うわーってみんななって、試合見てなって、最後、ちゃんと締めてくれるっていう。
安山さんの隣にいたあの黒人の男性なんかすげえ、はしゃいましたからね。
そう、歩けよって言ってたもん。
そうですね。
まあ、でも確かにちょっと規模は違うとはいえ、この選手のこのテーマを聞くと興奮するっていうのは、前は結構ありましたよね。
うん、
それこそ、三沢のスパルタン X とか、
そうそうそうそう、
長州のパワーフォールとかもそうですけど、これ聞いたらこの選手っていうのがピンと来て、その時からもうコールが始まってっていうのが多かったですよね。
そうなんですよ。だからね、今のね、日本のテレビ番組の作りは分かってないよ。だって入場切るじゃないですか、まず。
あ、そうだそうだ。
試合のダイジェストを流すんじゃなくて入場だけでもいいよ最悪って思う。
入場シーンとあと試合結果だけみたいな。
そうそうそう。蝶野正弘入場シーン30分なんとかみたいな、そういうのでもういいよそれで。
わからなくもないですね。うん、なるほど。村さんいかがですか。
そうですね、あのやっぱりどうしてもその昔見てたプロレスっていう方が印象があるので、楽しかったっていうこう。印象が強くてですね、やっぱりドミノさんと一緒で最近全然プロレスから離れてしまっててですね、やっぱりシュープロをちょっと立ち読みするぐらいだったんですけど、
はいはいはい、
まあ、今のその日本のプロレスにないものというとやっぱりあの外国人選手と日本人選手の戦い、
う
ん、
そうね、
うん、それが見たいなと。
なんかさ、こう圧倒的な強さでさ、日本人なんかこう、へこましてほしいね。
ああ。
昔、ロードウォリアーズ
やったやんか。
うん。ああいうれぐらいのもう圧倒的な破壊力と強さでさ、
瞬殺みたいなね。
もうボロクソにやってほしいんですよ。
そう。
で、そこから立ち上がる。
そう。そこからこうね、それに対抗できる、なんか日本人選手っていうのが、スターになってくれればなっていうのは、
ね。いいね。
うん。見たいんですよ、そういうのが。
だからジャンボ鶴田とリックフレアのああい う, こう連戦とか、ああいうのが見たいですよね。
見たいんですよ。
何度も戦って何度も戦ってやっと取ってまた取り返されてみたいなね。
なるほどね。そうですね。お三人の話を、まあ、まとめるっていうわけでもないんですけど、やっぱりこう露出が少ないのかなっていうのは、まあ、
それはもう確実ですね。
しますね。で、まあ野球選手とかね、いろんなスポーツ選手テレビに出たりとか、バラエティ出たりして、あれですけど、まあ、昔バラエティ番組にしようとして失敗したっていう昔の番組もなんかあったりもなかったり、話もある中で、まあ、ね、最近の、それこそチャラいとは思うんですが、棚橋なり、なんなり、あの女子プロレスだってそうですけど、ね、綺麗な人、かっこいい人、うん、ね、出てきてるのでね、うん、テレビ受けすると思うんです。試合を見せる見せないじゃなくても、そういう選手がいるんだよ、ということから始めてもいいのかなと。うん、で、それでまあ、ね、やっぱ生に見に行くのが一番いいんだからっていうことで、そういう宣伝をしてもらったりとか、まあ、その取っかかりになるとしたらテレビ放送だと思うんです。
そうですね。
で、本当に好きな人は CS とか見ると思うんですけど、
うん、
で逆に言ったらそういう人らを掴んでも仕方がないって、
うん、
新しい客層を取っていこうと思うんだったら地上波で。
そうですね。
ですよね。そうですね。昔だってゴールデンでやってたんですよ。
そうですよね。
そう。
それを前、ね、楽しみにね、うん、あの、テレビの前で待ってたんですよ、始まる、
う
ん、
そうそう。待ってました、待ってました。
で、夜中になったとしても、前は、例えば12時とかだったじゃないですか。
そうです。
新日も、前日も。うん、だから、起きてて見てたじゃないですか。
うん、
今だって、2時とかでしょ ?3 時とかでしょ、
ですね。
無理無理。
無理。
しかもね、短い時間だってね。
そうそうそう。
30分ですからね。まあ30分でもいいと思うんです。ただその取っかかりとして、ね、何かそういうのがするためには、各団体とまで言わんでも、そのちょっと大きなところはね、頑張っていただきたいなぁと。
だから、相川ゆず日とかが入ってくれたのはすごいチャンスですよね。
大きいと思いますけどね、本当にそういうのが、ね、地上波で流れたら見ると思うんですけどね。
なんだこの可愛い子は、つってね、何プロレスやってんのって言ってね、実際にこの試合をちょっとチェックしてみたりとかね。
本当にもうそういう触りのところでいいと思うんですよ。
ケンスケとか、
うん、
ね、ああやってこうバラエティ出たりするんだから、もっとこうプロレスラー集を出してほしいですよね。
うん、
結構消してる気がするんで。
そうですね。
うん。
なんか面白夫婦みたいな感じ
で、ね。そう。
ただまあ、ケンスケファミリーのところは、ね、意外に人も入ってるみたいなんで。
うん。だからまあ。最近ケンスケはトップに絡まないんでね、その辺はちょっと。
そうですね。
それで絡んでくれて盛り上げてくれた方が。
ですね。テレビとのギャップもありますからね、怖いケンスケっていうのが、これが本当の姿なんだよっていうのも、とかかりになって面白いと思うんですけどね。何かしら。
ケンスケ小橋の試合、
うん、
あの、ノア立ち上げ5周年の時の東京ドームでやって、東京ドームか。あれ、見に行ったんですけど、
うん、
すごかったです、やっぱりあれ。チョップ合戦。
ね。そうなんですよね。ああいうのをこう、だからテレビの、ああいうバラエティのケンスケ北斗しか知らないような人に、小橋ケンスケであったり、カンドリ北斗だったりを見せて、こんだけすごいんだぞっていう、知ってほしいですよね。
そうですね。裾野が広がれば、当然不安層が広がるわけで、不安層が広がれば入場料跳ね返ってくるわけで、
うん、
団体も潤ってくるわけで、ね、全部いいことになってると思うんですけどね。
プロレスをだからこう、引いた、なんかこう、八百長でしょ、なんかこう、みたいな感じでね、見てしまう人が多いかもしれないですけども、
うん、
やっぱ本当に一つのこのエンターテインメントとしてね。
そうですね。
そうですね。今はなくなってしまいましたけど、ハッスルとかもそうですよね。
うん、
プロレスと言えるかどうかっていう賛否両論あるとはいえ、芸能人巻き込んだり、なんやかんやで、あんだけの人を入れて、あんだけ地上波でやって、盛り上がったっていう実績はあるわけですからね。
話題作りはなりましたよね、うん、あれね。
ニュースとかでもね、取り上げられたりとかしてましたからね。
だからまあ、プロレスもね、うまいこと。ね、あそこまでやるとはさすがにちょっと思わないですけど、ね、プロレスって領域がきちんと守っていただいた上で、戦略としてはありなのかなとは思うんでね。まあ、社長も、各団体の社長も結構若い社長になったりしてて、まあ、古く固まったっていうのがあんまりなくなってきてる中で、うん、この今度の3団体合同とかっていうのも、もしかしたらいいきっかけなのかもしれないなとは。
まあ、どうなんですかね、世間に届かせるってなかなか難しいですよね。
でもちょうど今ほら、総合格闘技の方がちょっと下火じゃないですか。
うんうん、
そうですね。
今だと思うんですよ。
うん、
本当に、
うんうん、
食い込めるのはなんか
ですね。
うん、それこそちょっと前だと、あの、僕の好きなドラゴンゲートとかは、あのイケメンが出てるって言って、うんうん、週刊女性誌みたいのにすごく特集を何度もされて、
そうですね、
とそういう、まあ、年齢 の、 そのお姉様方含め女性がいっぱい見に来てて、黄色い歓声が飛んでるわけですよ、見に行ったら。まあ、そういう売り方っていうのも、あれもだからちょっとプロレスの中でも結構、それでいいのかみたいなのもあったかもしれないですけど、やっぱ客入れてなんぼじゃないですか。
そうなんですよね。
でイケメン目当てだっていいんですよ、それで来てもらわないと。
そうですよ。
そうですね。
本気で悔しがりますからね、イケメンが負けると。金切り声でみんな言いますからね。
キーって言って。
そうそう。なんか、なんでミラノが負けるのみたいな。シーマしねえぐらいの。
ミラノ懐かしい時期ですね。
なんかあんなさ、その、タイガーマスクみたいにさ、子供受けするようなキャラクターも欲しくないですか。
ああ、それもありですね。
なんかマスクマンでもさ、なんかそういうスター性のあるキャラクター、もしくはあの漫画とかアニメから出てきたね、あのキャラクターでもいいんで、なんか子供たちになんかこうプロレスの楽しさみたいなのしてほしいよね。
虫、うん、キングが出たのは最後ぐらいですかね、今。
そうですね。
虫キングテリーか、
うん、まあ、うん、あれの中の人も華やかなプロレスができる人だから、やっぱりああいうちょっと人気がねありましたけど、なんかいつの間にか消えちゃったりとかしてるし、う
ん、ヒートとかもあったけどな。
ありました。ダメです、ヒート触れちゃダメです。
あ、ダメなんですか。
ヒートの過去は触れない方がいいと思います。あ、
そうか。
でも漫画から出てきて、そのまだ残ってるったらライガーとか、
ね、まあそうですね。もはやライガーは原作とかけ離れた存在になって
ますから。結局そうですね、イケメンだろう、いいだろうが、子供受けだろうが、やっぱりとっつきやすさをまず前面に出さないとしんどいのかなと思うんですが、それこそね、橋本の息子とかね、ケンスケもそうですし、露出しやすい人間がもうちょっとね頑張ってもらえたらなと、そしたらね、もうちょっとファンも広がっていいんじゃないかなと、思いますね。 まとめになりましたでしょうか。
はい。
ちょっと心配ですが、うん、まあでもプロレスはね、好きな人も実は多分いると思うんです。思うなって言ってないだけで、うん、だからそういう人らもね、どんどん友達誘って現場に見に会場に見に行ったりとかしてですね、どんどん広がっていければなと、
うん、
こんな感じでちょっと今日はちょっとマニアック的な話もあったんですけど、まあ、後で頑張って URL を保管したりしてみて皆さんにも分かりやすいように聞いてもらえたらなと思ったりした中で、プロレスのお話でした。はい、今日はご三人さんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、光の独り言、いかがだったでしょうか。この番組ではですね、皆様からのメッセージを募集しております。ブログにありますメッセージフォームから、ポチッとしていただくか、私のツイッターアカウント、ひかる4179宛てに、DM を送っていただければと思っております。次回のテーマはですね、まだちょっと未定なんですけれども、たまには一人喋りしようかなと、考えております。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。